皆さんこんにちは、オフトピックの宮崎哲郎です。
DCM の原です。
GCP の ML です。
はい、原さんの後ろのバックグラウンドは、はい、
もう僕ら世代大好きのレディオヘッド。
レディオヘッド、
はい、レディオヘッドなんですけど、ここにあのフェイクプラスティックトゥリーっていう曲があって、
はい、
まあ、人工的なその、まあ、ものに対するフェイクなそのに作られたものに対する、まあ、曲なんですけど、今日はそういう、まあ、人工的じゃないけどちょっと本物なのか作られたものなのかという話を、はい、
なるほど、
はい、
多分どちらかというと後半の方ですよね。
後半の方ですね。
で、はい、話すようなトピックになるので、はい、あのどうつながってるかは、はい、楽しみにしてくださいと。はい、じゃあ早速いきましょうか。はい、今日に関してはもう少しニュース関連の話から、まあ、もう少しそのあの深めのトピックの方に入りたいと思うんですけど、ニュースとして、VC ファンド の, あのジェネラルキャタリスト、まあ結構長年やってる VC ですけど、彼らが、まあ、すごい簡単に言うと彼がアメリカで病院を買いましたと、
うん、
で、まあ、まだ正式に買ってはないんですけど、一応 LOI みたいなものは結んで、で一応、正式に言うとジェネラルキャタリストの VC ファンドではなくて、彼らが、作ったビークルが箱がありまして、それがハットコーっていう、ところなんですけど、そこで、ヘルスケア事業、を、買収したりとか、そこで、まあ、マジョリティの、株式を取得したビジネスがそこの配下に入ってくると、うん、で一応 VC ファンドとは別のメンバーが運営して、いるっていうところなんですけど、まあ、なかなか VC ファンドが事業を買収するっていう動きってあまりない、中で、まあ、これに対してちょっとどうあのお二人もちょっとどう思うのかっていうのを知りたかったっていうところですね。
どうぞどうぞ。
いや、まあどうなんですかね。いや、でも違うチームで違うファンド、違うビークルなんですよね。
そうですね、一応。
だからまあ同じジェネラルカタリストというそのフランチャイズの中に、いわゆるベンチャー投資をしているチームとファンドと、また今回みたいな病院買収してるところがあってみたいな、はい、うん、なんで、まあ、日本にはなかなかその両方やってるプレイヤーっていないと思うんですけど、うんうん、海外は意外とあるのかもしれないですね。なんか確か GA、ジェネラルアトランティックとかも、うん、あのこういう投資、コントロール投資みたいな、その、50% 以上を持って、うん、あのバイアウトのようにコントロールビリティを持ってやっていく投資ってやってたと思うし、なんか最近結構韓国系のファンドマネージャーと話すこと多いんですけど、韓国もなんでか分かんないけど進化の過程でその、 あの VC とバイアウトを同じ人たちと同じファンドからやるっていうケースがなんかあるっぽくて、うん、なんで、あのそうっすね、あこういうケースもあるんだというふうに思って見てた感じでした、うん、はい。
なんかジェネラルカタリストってそもそも普通の VC とカルチャーというか組織の作り方も前から違いますよね、確かね、うんうんうん、なんか CEO とか
そうですね、
いますよね、はい、その多分 VC ファームって CEO って概念って多分なくて、うんうん、で CEO とか C なんちゃろうっていうのはいなくて、基本的にはパートナーが運営していて、そこになんか明確な、なんていうか上下というか、
うんうん、
そのレポートラインはないっていう感じだけど、多分GC とか、まあ、アンドリッセもそれに近いんでしょうけど、CEO がいて、うん、CEO が決めて、CEO の下にチームがいて、みたいな、そういうので言うと、まあ、GC ってやっぱり、なんか、前から、いや、事業会社だり、CEO がいるんだ、うん、CEO がいるんだっていうふうに言ってたけど、ああ、まあ、だとしたら納得するというか、ある程度は彼らが、あの、対外的に出しているジェネラルカタリストを目指すメッセ、あの、目指す組織とは、まあ、一緒といえば一緒だから、うんうん、なんか突然変なことしたって感じは GC だからこそないかもしれないですよね。
確かに、
うん、そうですね。
まあ、一応背景としては、あの、以前多分、スパックが流行ってたタイミングで、あの GC も実はスパックを立ち上げて、うん、そこでヘルスケア系の会社を買収しようとしてた、のはあったのです、うん、それ自体は失敗したので、あのなので多分このこの形が正しいかっていうところはいろいろ多分探ってたと思うんですけど、多分こういう領域に入り込むっていうのは元々考えてたことなのかなっていうのを思いますね。
うん、うん、そうですね。なんかあの、まあ、僕ら GCP としてそういうバイアウトみたいなことは多分今後もやる想定はないんですけど、そのこの2つをやることのシナジーみたいなのはすごく想像がついて、
うん、そうですよね。
なんかやっぱりベンチャーキャピタル基本的にテックに投資をする感じなんですけど、やっぱりそこで感じる一つの、ジレンマというかとしては、事業側を持ってないので、うんうん、まあ、当たり前なんだけど投資先が、ちゃんとお客さん一個一個開拓していかなきゃいけなかったりするし、お客さんがイエスと言わないとそもそも導入されないし、
うんうん、
ってのあるんですけど、なんかバイアウトファンドとかだともうなんか事業を買いに行くから、
うん、
もう有無を言わさずじゃあこのソフトウェアインストールするとかそういうことができちゃう。かつなんかそれでじゃ あの業務効率を上げて、よりプロフィタビリティを上げて、それが投資としてもリターンをちゃんと生み出すってあるんで、なんかこの2つやることで、例えば勝手な想像だけど GC の、 あのベンチャー側の傘下にあるヘルスケアプロバイダー向けのソフトウェアを、
うんね、
この今回の、ヘルスケアファンドが買った病院に対してインストールして、うん、まあ、両方のこれお互いメリットになるよねっていう、
うん
うん、なんかそういうのはできそうだし、実は GCP も3年前ぐらいかな、にあの日本の P ファームのユニゾンキャピタルと一応連携をして、もう発表してるんですけど、あのユニゾンキャピタルがヘルスケアにすごい投資してるときに、僕らヘルスケア系のテック企業に多く投資してるので、なんかそこで一緒に協業していきましょうみたいなことはやってたりしますね、うんうん、だそれ一つの傘下でやるっていうのはあのそういうパターンもあるんだなと思ったけど、
うんうん、
あのこの両者にすごくシナジーがあるのは想像つく。
そうですよね、
うん、そうでしょうね、
まあ、特に多分病院っていう領域の中ですと、うん、サービスってすごい導入しづらい、うん、これはアメリカでも全く同じだと思うんですけど、うん、やっぱりそこの導入するワークフローとかもめちゃくちゃあの大変らしいので、
うん、
でただ、市場としてめちゃくちゃ大きいっていう、
そうね、
ところなので、まあ、そういう、まあ、そのためにも最初のトラクション作りっていうところ、にも、結構重要な、あのもしかしたらアセットになるかもしれないっていうところですね。
そうですね、まあ、なんか、うん、でも日本もアメリカも世界中でヘルスケアというか医療市場ってすごく大きい、今その哲郎さん言ったように大きい市場だけど、うん、内訳見ていくと結局ほとんどお医者さんの給料だから
そうですね、
お医者さんの給料と製薬会社が持って、もうそこの2つのある意味利益率というかが大きすぎて、うん、あの一番タフなお客さん、しかもお医者さんって、うん、なんかもうあっちはめちゃくちゃお金になってるし、だからこそペインもそんなにないけど、ドアノックするのコストもすごい高いし、
うんうん、
なので病院を買うっていうのは多分ヘルスケアをやる上では一番ある意味合理的なんだろうなって気がします、
うん、まあ、一応マージンで言うとそこまで実はその利益率で言うとそこまで高くないんですけどね、その
それは
特に今回ですとノンプロフィットの病院を買収して、うん、でおそらくフォープロフィットに変えないといけない、
はい、
うん、っていうところでノンプロフィットの病院がだいたい今利益率が 5.9% とかですね、平均的にで、フォープロフィットが 10% ぐらいなので、
うん、
まあ、あので確か、買収したスマヘルスっていう病院自体は赤字、はい、だったはずなので、うん、なんでまあそこの多分効率、を上げないといけないっていう部分もありますし、うん、まあ、そもそもその事業自体はあのベンチャー的なリターンはそこまで期待できないのかなっていう。
そうですね、
病院でそうだと
思う。そうですよね、うん、そうですね、うん、
まあテックを使った病院になっていくんでしょうね、この病院。
そうですね、
うん、
なんでまあ、 あの一つその次のトピックに、まああのここも関連するんですけど、そこに行く前になんか若干面白いなと思ったのは、なんか昔ですとその事業会社がベンチャーアームを立ち上げる、VC 部門を立ち上げるっていうのが多かったんですけど、なんか今後こういうなんか施策って特にそのビリオンダラー級のなんかファンドとかってやるのかはちょっと気になるポイントかなと思います。その 逆じゃないですか、 VC が事業を買収してそれで何かあの、まあ、あの加速しようとするっていう、
なんか多分そのタレント、その VC や VC ファーム自体のタレント次第だと思いますけど、うんうん、多分 GC ってもう経営者かなりその経験のある経営者が相当いると思うので、なんかアドバイザーは確かなんかあれディズニーの人が確かいませんでしたっけ、この会社って。
あ、それ多分スライブの方。
あ、スライブか、そうかそうか、あのすいません間違えた。でもなんか多分その GC も経験者はすごく最近雇ってたはずなんですよね、大企業の経営にあの知見がある。だからそういう人たちだからこそ買収できるかもしれないけど、基本的に VC ファームのである業務とその大企業の組織、大きい組織を運営する業務って全く異なる、一番遠いところにあると思うんで、
そうですね、
できない可能性がありますよね。
唯一
は、まあ、外から取ってくればいいんだけどね、でもなかなか、
う
ん、
だから やるならもう本当に別のチームで、うん、別のファンド でやっぱりリスクリターンも全然違うから、
そうですよね、
あの同じファンドでやるは結構無理があると思うんだよね、うん、だから うん、まあでもなんかね、US ってやっぱ、まあ、ブラックソンとかもいろんなファンドが下にありますみたいなのあるじゃないですか、うん、いろんなストラテジーを持ってますみたいな、うん、なんか そういう形態をやってるところにおいてはメイクセンスするんでしょうね。ベンチャーファンドからこういうところに出資するイメージは全く持てない
です、ね、そうですね、
はい、
なんかアンドリーセン・ホロイツとかなんかこういう領域に入ってもなんかそこまでなんかおかしくない気もするので
まあ別のビーク立ち上げてやるってことはあるかもしれないですね、
はい、まあでもなんかこういうトレンドがある中で、まあ、あのこの前あの最後の方に話してたこのマージンの話とか、まあ、これがテックを使ってそのマージンを改善するとかっていう、うん、話がある中で、まあ、この話自体が結構最近議論されて、いるポイントかなと思ってまして、まあ、最近あのオールインというポッドキャストでも、はい、話されてたと思うんですけど、うん、そのテックエネイブルされたビジネス、はい、VS そのトラディショナルビジネス、うん、実際、まあ、多くのそのあの VC が出資するあのテック企業っていうのは本当のテック企業なのかと、
そうなんですよね、
それとも、うん、ただまあ普通の例えば EC、まあ、リテールの小売事業にプラステックが追加されてるだけなのか、
うん、
そこの議論とか、結構最近されてると思うんですけど、あのなんか実際2人もいろんな多分領域に投資している中でそこの区分ってなんかつけたりしているのか、それともそこまで気にしてないのか、なんかそこら辺ってどう思ってるんですか？
僕らめちゃくちゃ気にしますね、
うん、
で、今言ったように要はテック企業、本当のテック企業とテック風のなんか例えばインターフェースはオンラインだったりとかテクノロジーを使ってる風だったりとかちょっとモダンな感じがするけど実際にやってる本当のビジネスは全然今までの伝統的な企業と変わらないものなのか、うんうん、どれぐらいこれが本当のテック企業なのかテックイネーブルドな企業なのかっていうのはすごく気にしていて、でまあもういや大体やっぱりこの過去 3,4 年ぐらいで IPO した企業ってテックイネーブルドな企業が多かったじゃないですか、
うん、
WeWork、はい、WeWork もテック企業風に思ってたけど別にあれ普通のオフィス貸し事業で
代表例ですよね。
代表例、アプリがあってよかった、アプリがあるから中身テック企業みたいな思ってたけど別に利益構造は全くもって普通の不動産だし、
うん、
あとはじゃあ、D2C 系企業、
うん、
なんかテックっぽいけど D2C でオンラインで売って新しいなんかパーソナライズしてみたいな、まあそこはちょっとテック企業風だけど結局売ってるものは全くもって今まで通りのものを売ってたりするから、うん、やっぱりそれって後々効いてくるんだと思うんですよね、うん、なのでこれ、まあ、どっちかっていうゼロか1かの議論じゃなくてどれぐらいテック企業なのかっていう多分スペクトラムな話だけど、でもそれでもめちゃくちゃ気にする。テック企業か、
う
ん、テックイネーブルとか。別にどっちがいい悪いじゃなくて、
そうですね、うん、
テックイネーブルドもすごくいいけど、それなりの、スケール、成長率だとか、それなりの利益率の違いっていうのが出てくるから、それを考えますよね。将来どれぐらい大きくなるかって時に。
うん、
いや、まさにね、そうですね。だから、ね、WeWorkは多分テックエネーブルド企業というか、まあ、テックエネーブルドされたリアルエステート企業、
う
ん、
そうそうそう、
オフィスだと思うし、なんか一方、ウーバー、エアビーみたいなのはテック企業だと思うんですよね。
うん、
こっち側はアセットを持たず、
うん、
彼らのビジネスモデルとか、グロスマージンみたいなの見ても、もう基本的にはテック企業としての、そのマッチングの部分をやってますっていう感じなので、結構そこの区分は、あるなと思うし、ある意味テックエネーブルド側がすごく増えたのって、やっぱそれこそゼロ金、アメリカのゼロ金利政策とか、
うんうん、
それによって VC ファンドもなんかもう何ビリオンみたいな感じになってきて、
そうですね、
でやっぱりじゃあ300ビリオンを調達するピュアソフトウェアスタートアップってじゃあ、ね、何人エンジニア雇うんですかみたいな感じ、
うん、
で、ある意味そんな額いらないみたいなところがあるんですけど、一方でそのリアルビジネスを持ち始めると逆にめちゃくちゃ資金必要みたいなのがあって、だからやっぱ肥大化していくVC ファンドが巨大資金を投下しなければある意味いけないっていう中で、うん、そういう、まあ、あのビジネスが増えてきたのかなっていう感じするけど、
う
ん、これからまたなんか揺り戻しがあるかもしれないですよね。なんかそこ減ってきて、やっぱりテックはテック、うん、あのビジネスはビジネスだよねっていう、
うん、いやでもなんか僕が日米見てて思うのは、やはり日本ってテックイネーブルドの割合がアメリカよりも多分高い、
うん、
テック本のピュアなテック企業っていうよりかはテックイネーブルドサービスでテックを使って少し便利にして少し良くしてる。で、うまくいっている。
うん、
まあ、立ち上がりがうまくいってるから、
うん。
ロングタームでうまくいくかどうか分かんないけど、
ね、
敵はすごく多いなって気がしてる、うん。それはもうエンジニアがいないし、多分 CEO がおそらくエンジニアでないと、大体多分テックイネーブルドサービスの方が思いつきやすいし、 まあその VC のまあそうね、多分それらの理由でそういうふうになってるんでしょうけど、
うん、
まあ、でも気をつけなきゃいけないと、その何がやっぱり必要な金額もそうだし、将来どれぐらい燃やすかもそうだし、
うんうん、
バリエーションもそうだし、そこの2つって多分差が出てくるはずなので、
そうですね、まあ、特にその江村さんが言ったように、その金利ゼロのタイミングで変にそのテックっていう名前がついたものに関しては上場市場で変に時価総額がついてしまった、エグジット、特にエグジット時関してはそうだったので、まあ、特にその EC 領域とか、リテール領域はそうだった、と思うんですけど、でよくS1 ってその、まあ、その上場申請するときの資料を読むと、まあ、いかに我々リテール企業ではないですよとか、我々は不動産企業ではなくて、テック企業ですよとか、
うん、
いうことを書く、ようにしていて、まあ、それで、まあ、いわゆるテック企業っぽい、マルチプル、をつ、うん、がつけられるような、状態に、してたんですけど、結局スケールすると、より明確になると思うんですよね、 そのエコノミックス周りが、うん、で小売はまさにそうだったので、最初はそのオンラインだけで、販売できたのが結局店舗がないとスケールできない、うん、で店舗になるともう違うビジネスモデルになってくるので、うん、そこら辺はすごい、気にしないといけないようにはなりましたね、う
ん、一つのそのリトマス紙として僕がいくつか考えていることが、やっぱりテックビジネスとテックイネーブルドで、本当はテックじゃないけどテックの皮をかぶってるもの、今言ったようなスケールのまずテストがあって、
うんうん、
じゃ あの来月売り上げ 100倍にできますかみたいな、
うんうん、
で多分テックピュアなテック企業、何でもいいですよ、最近流行ってる、じゃあパールワールドでもいいけど、もう何も人を要は何百万倍も増やさなくてもダウンロード数百万まで持っていける、
うん
うん、
っていうのが多分テックだけど、じゃあ一方で D2C でもいいです、何でもそのテックを使って便利にしてるやつって売上100倍にするのってすごい苦労が必要なんですよね、
うんうん、
多分人がすごく必要で、
そうですね、
物作ってたら工場増やさなきゃいけないし、
うん、
来月に100倍には多分できない、でそこが一つのテック企業とそのスケールのしやすさって意味で一つの差だと思う、違いというか、うんうん、
そうですね、まあなんか一方で個人的にすごい気になっていて、まあ、それこそそのオンリーのポッドキャストでも多分議論されてたと思うんですけど、そもそも今のピュアテックの、まあ、ピュアソフトウェアのプレイヤーたちが、まあ、そこ多分5年とか10年前とかですと、その 90% のマージンが当たり前だったのが、今ですと多分65とか70とか、まあ、うまくいって80とか、まだ下がっている、状況で考えると、ここからもどんどんもう少し下がっていくのか、それともなんかそこのマージン自体はソフトウェアは割と例外でキープできるのかっていうところはすごい気になるポイントですよね。
僕の考え先に言うと、そこまでは落ちないんじゃないかなと思っていて、うんうん、で今ある意味過渡期というか、特にその下がってる理由っていくつかあって、一つはまあ似たようなソリューションソフトウェアがあるから、やはりコモディティになってきているものの領域では利益率はどうしても下がるじゃないですか、価格プレッシャーがあるから、はい、であとはチップが高くなってるからっていうので、そっちもあるけど、うんうん、やっぱテクノロジーの僕一つの特徴って、毎年毎年その例えばチップにしても早くなって安くなってるじゃないですか、ずっと、うんうんうん、だから今はちょっとサプライの問題でそうなってるけど、落ち着いたらまた安くなる、チップは安くなってチップは速くなっていくっていうトレンド、うんうん、まあ安くなるのトレンドかな、は加速するんじゃないかなと思うし、うんうん、であとはテクノロジーのもう一つの特徴って差別化がしやすいんだと思うんですよね、
うん、
でなぜならば開発力っていうのですごい差が出てくるし、
うんうんうん、
例えば不動産じゃあ WeWork で借りてるオフィスと違うところで借りてるオフィスって、こっちの方がなんか2倍効率がいいとかないし、仕事のもう場所は場所だしみたいな、
そうですね、
でじゃあ D2C の商品でもスニーカーでもいいですし、マットレスでもいいし洋服でもいいけど、そんなに別にナイキのスニーカーの100倍いいですってことはなくて、
まあそうですね、ブランドの違いですよね、
ブランドの違いなんですよね、で多分あとご飯とかも一緒で、テクノロジーを使った何ですかね、食事系のやつとかってまあ美味しいかもしれないけど、でもだからといってドミネントはできないから、一方でテクノロジーのソフトウェアとかっていうのはそこはすごく差別化が今後図られて、あ、まあ、ちなみにコンテンツは僕はテクノロジーだと思ってないんですけど、
うんうんうん、
コンテンツもコモディティ化するんで多分そこは利益率悪くなると思いますけど、じゃないものってやっぱり差別化がついて、だとすると あのそういう高い利益率、まあ十分75でも十分利益率高いと思うけど、
そうですね、
30になることはないと思います、
ね、うん、いや僕も基本的には同じかな。その率と額は分けて考えるべきだと思ってて、うん、その利益率に関して言うとあんまり下がる方向のイメージがちょっと持てないっていうのがあって、うん、まあ、まあ、あの多分ここで言っている利益率ってグロスマージンですよね、
はい、
80% とかって。で結局グロスマージンのコスト側に含まれるもの、原価に含まれるものって、まあ、テック企業だったら本当にサーバー代とか、今だったらもしかしたらオープン AI とかそういう LLM へのアクセスフィーとか、あとはまあ場合によっては CS コストが一部乗るかもしれないみたいな感じだけど、うん、なんかそこがそのね、なんか10だったものが60になっていくみたいな世界ってあんまないというふうに思うので、うん、なんか劇的にその原価率が上がっていく未来があんまり見えないなっていう。
原価率上がんないと思うんですけど、
うん、
売上が下がる可能性はないですか。いわゆるプライシングが今の価格ではなくて半分10分の1の価格にしないといけないっていう世の中は来ないですかね。
まあ、でもそれもどれぐらい結局コモディティ化するかだから、
そうですね、
多分明確に分かれると思いますよ。だから今の、うん、例えばストリーミング系サービスはものすごく利益率悪くなるのはみんなバカバカ立ち上げて、ユーザーからしてみたら正直使いやすさっていうか、どのドラマ見たいかとかどのあの番組見たいかで選ぶので、そうするとどの番組が面白いかってテクノロジーの要素はほとんど正直言うとないから、うん、
ね、はい、
あのデータを使ってっていう、要はテックイネーブルド風に言ってるけど結局そういうことよりも面白いものが面白いし、アメリカでいつも見られるのは、ね、あのフットボールだし別にフットボールはテックがどんなに頑張っても勝てないコンテンツかもしれないしみたいな。だから
ですね、あとなんかもう一個思うのは、うん、その結局じゃあプライスって何によって決まるのみたいな、もちろん競争環境とかもあるんだけど、一方でお客さん側のウィリングネス・トゥ・ペイもあると思ってて、
そうですね、
結局顧客がそこに対して受けているメリットに対していくらまで払う気があるのかっていうところ、うん、でなんかここはあんま変わらないはず。その同じようなファンクションとか提供価値を提供している限りにおいては、わかんないけど、じゃあそのコミュニケーション、社内コミュニケーションツールに対して一人当たり月、まあ、ちょっと適当に言うけどなんか5000円までは払っていいって思ってるところがあれば、多分5000までの価値は感じているので、うんうんうん、そこまでウィリングネスとペイはあって、あとは競争環境でもしかしたら同じような機能を提供する限りにおいてはそこは下がっていくかもしれないけど、うんうんうん、でも客はそこの5000の価値を感じているから、より高度な機能を出していくとか、うん、今できないことできるようにしていくと、まあ、結局5000までは単価は上がっていくっていう構造だと思うんで、なんか同じ機能を今の AI とかを使って10分の1の価格で提供できるようにしていくっていうのは想像つくんですけど、
うんうん、
でも一方で、お客さんのウィリングネスでは変わらない中で、じゃあその10倍の、価値を提供できるようなソフトのニーズもあるので、なので結果的に単価はあんま変わらないってい
う
世界は結構あるんじゃないかなと思いますね。
ここは多分、まあ、一応議論を進めるっていう意味合いですと、多分、うん、あのその反対意見を述べると、うんうん、多分2つそのパターンがあると思ってまして、1つがその、まあ、いわゆるその、その開発自体がコミュニティ化どんどんしていくと、うん、そのいわゆるエンジニア、が、いわゆるその人ではなくて AI の方で、うん、どんどん補えるようになってくると、もうそもそも自社でも作れるように、うん、一部はなってしまうと。もちろんこれは全部作れるとは思ってないので、うん、まあ、そこで一部、そもそも今までのプライシングパワーをキープできない、会社が出てきますと、
うん、
でもう一つあるのが、そもそものその SaaS のビジネスモデル自体が、壊れてるかもしれないっていう、ところで、そのシートベースでのやり方っていうことではなくて、もう少しそのアウトプットベース、まあ、いわゆるその、使う、まあ、もの使う額によって、そこが、変わってくるとか、もう少しユーセージベースとか、もうちょっと労働型、うん、になってくると、まあ、もしかしたらそもそも根本的なビジネスモデルというか、あのエコノミックス自体が変わるかもしれないというところですね、うん、まあ、それが今の、まあ、それがなんかすぐに起きるかって言われるとすぐに起きない可能性は高いと思うんですけど、ただまあなんか一つ可能性としてはあるっていう、うん、
そうね、まあ、あとはその今までのテクノロジー製品の歴史を見ていくと、まあ、車にしても PC、 Mac じゃなくて PC にしても価格はずっと落ち続けてるけど、
そうですね、うんうん、
テレビでもけど、ユーザーがとにかく広がっていて、全体的な市場大きくなってるけど、 まあ、この鬼の謎の iPhone を除いて基本的に安くなってるじゃないですか。
iPhone だけ。
iPhone だけが高くなり続けるっていう多分、はい、異例中の異例で、他のものって多分安くなってるはずだと思うんで、
うん、
ソフトウェアもまあそういう風になる可能性はありますよね。
そうですね。
ただ一方で、だから他のことで起きたように、今はアメリカとかすごい先進国の一部の企業しか使われてないソフトウェアがもうアジア、日本を除いたアジアだったりとか、うん、まあそのもう少し今はソフトウェア入れてない国に広がっていくことで売り上げ全体伸びる可能性あるけど、どうなるかちょっと分かんないですけどね。
うんうんうん、そうですね。
そうですね。なんか今の哲郎さんの問いかけすごい面白いなと思って考えてたんだけど、なんかまあ確かに AI を使って自社で開発できるようになるんで、まあもともと外部から調達してた SaaS なりのソフトウェアいらなくなるっていう領域もきっとあるんだろうなとは思う。で、なんかアナロジーとしてもしかしたら Excel とか近いのかもしれないなと思ってて、Excel ってもう むちゃくちゃ汎用性あるじゃないですか。
はいはい、あれでリプレイスされないですよね。
そうそう、簡単な業務だったら Excel で自分たちで作って、なんかそれを業務システムとして使ったり、
確かに確かに、
する世界って、まあ、今でもあって、なんか AI はそのさらにすごい版なんで、なんか自分たちで簡単にできちゃって、いうものだったらそこでできちゃうと思うんですよね。でも 今のサースでそのエクセルの魔改造されたエクセルでは対応しきれないものとかを、
うんうん、
じゃあその専用の SaaS を買っていこうみたいな世界になると思うんで、なんか同じような感じかもしれないなと思って、単純なものにそんなに複雑なソフトいらないよねみたいなものは、エクセル的な感じで AI で自分たちで簡単にソフト作ってそれで回しとけばいいや、うんうん、でもやっぱりどこかを超えてくるとより高度な機能専門性が必要になってきて、やっぱそこに対して専門ソフトを買っていこうっていう。
うんうんうん、
もしかしたら、なんか AI が出てきたことによる、なんかその新しい変化というよりかは、常にそのある意味緊張関係みたいなのがあるかもしれなくて、シンプルなものはどんどん汎用ソフトに寄せられてしまうから、うん、なんか常にソフトウェアは高度化、専門化して生き続けなきゃいけないっていう。
うん、まあ、いわゆる下の、全体の層の下のレイヤーがどんどん切り取られるっていうことですね。
そうそうそう。
上のいい、なんか、まあ、いいっていうのもちょっとおかしいな言い方ですけど、うん、いわゆるそのプレミアム機能のものは、プレミアムの価格のまま、うん、いわゆるラグジュアリー、リテール業界で言うとラグジュアリー層みたいなところは、うん、プライシングパワーをキープできる。むしろ場合によっては、上げられる、かもしれないんですけど、うん、その下の部分がいわゆるコミュニティ化するっていうところですかね。
そうですね。で、それは別に新しい現象ではないんだろうなって、
うん、そうですね。
うん、
確かに、そうだね。
確かに。はい。じゃあ最後にいつも通りちょっとファンの Q&A を、
はい、
やりましょうか。今日はそうですね。今後グローバルに活躍するこの質問ではキャピタリストって書いてるんですけど、我々では、ベンチャーキャピタリストって呼んでるので、言い換えますと、今後グローバルに活躍するベンチャーキャピタリストになるために、若手がしておくと良いこと、で、まあ、一応例としてこの方が挙げているのは外国で MBA を取ることが必要など、何かありますか。若手がしておくといいこと、今後グローバルに、まあ、いわゆるグローバルに活躍するためっていう。
グローバルに活躍するってどういう意味だろう。いろんな地域で投資ができるようになるってことかな。
そうですね。そこの定義が、そうですね。うん、そもそも、ね、例えば、グローバルの LP を、囲い込めるのかとか、なんかいろんなパターンのグローバルっていうのがあるので、
まあ。そうだね。例えば、グローバルで活躍するって、ある意味、日本で莫大なリターンを出して、で、それをグローバルに認められるのも、グローバルに活躍してることになると思うんですよね。
ね、
リターンは別に、
そうですね、
ある意味、国境を越えるので、うん、お金っていう意味で。
うんうんうん、
だからそれはそれで一つのやり方だと思うけど、その定義が国外のアントレプレナーを自分で見つけてきて、国内のアントレプレナーに投資をしてリターンを出すっていう意味で言うと、もう多分2人よりも僕の方が感じることとしては、もうまず卓越した英語力は多分絶対に必要になります。かなりレベルの高い英語力は必要になるんだと思う。必要になるんだと思うっていうか必要になる。それはマストですよね。だからインターネットがで使いますレベルだと思う、
うん、
まずそのインターネット家に繋がってないんですよねと同じぐらい英語が喋れないことってビハインドだと思うから、だから MBA 取って英語ができるようになるか知んないけど、それは絶対にやった方がいいんでしょうね、
うん、
特に若いとすぐ勉強できるし。
そうですね、
うん、なんかちょっと違うアングルから2つ言いたくて、なんか一つが VC ってやっぱステージが早ければ早いほど超スーパードローカルビジネスだと思うんですよね、
うん
うん、だからなんか アメリカとかのマジのトップの VC のその個人を日本に連れてきて、じゃあその人が日本で超一流の投資家になれるかっていうと、全然そうじゃない。
難しいですね。
そうそう、と思うから、なんかそもそもグローバルに投資をできる、特に早いステージのキャピタリストって本当に存在するんだろうかっていうのは。
ああ、違う、いろんな国でってことね。
そうそう、一つのファンドとして、いろいろカバーするっていうのは、中の人が違えばできると思うんだけど、一人の個人として、グローバルどこでも行けてる会社に投資できますっていうのは、僕は全く想像つかないし、そういうビジネスじゃないなと思って。で、もし仮にそういうことがしたいのであれば、ステージをすごく後ろにするっていう、なんか究極上場株を取り扱う、まあ、もはや VC じゃないけど、みたいなレイヤーまで行くとグローバルにカバーできるし、ね、なんかいろんなリージョンを見てることのメリットが生きてくるっていう感じだと思うので、そうっていうのは一つ思ったのと、あともう一個がなんかすげえ逆説なんですけど、その日本についてむちゃくちゃ強いキャピタリストになることがグローバルとの接続って意味ではすごく重要かなと思ってて、なんかちょうどこの収録の 1,2 時間前そのベイエリアの投資家と話してたんですけど、やっぱ彼らも日本のことを知りたい中で、日本についてちゃんと深くは理解して語れるかみたいなのが、なんかそういう人たちと一緒に仕事をする上ですごく重要で、
確かに、
なんでなんかグローバルに活躍したいんだったらローカルマーケットを死ぬほど知るっていうのは逆説的なんだけど意外と重要なんじゃないかなっていう、
確かに。
いや、なんかでもエメル君が今言った2つ、なんかグローバルの定義ってすごいいっぱいあるから、そのいろんな国で VC 投資をするっていうことは一人の人が、アーリーでかなり難しいと、本当に難しいと思う。てか、やろうとすらみんなしてはいけないことだと思ってると、自分が知らないマーケットでシードのをやるっていうのは、多分一番やらないこと。で、僕がそのさっき言語の話をしたのって、いくつか理由があって、これエメル君が言ってるポイントと一緒なんですけど、ものすごく深く理解しなきゃいけないんですよね、そのファウンダーについても、あとはその市場、ユーザーのペインポイント、マーケットの状況、あらゆること。だからある国で投資をするんだったらその国での人間にならなきゃいけないし、その国の人間として、例えば僕らが日本で、いやあれ、そのペイメントあれが使ってあれが使えるけどあだよねとか、なんか BDR ってこうこうこうで、でも日本だとこれがあるから ここがなんかなかなかユーザー見つからないよねみたいな、そのいないとわからないその国のユーザーにならないといけないんで、そうすると当然言語は必要になるし、
そう、ね、
まあ、中国でやるんだったらもちろん中国が必要になりますけど、
まあなんかその、まあ、お二人の多分近しいものでいきますと、この場合ですと、そのよく、まあ、この US 展開するために どうすればいいんですかって聞かれるんですけど、まあ、一つ の多分重要なポイントはあっちのポップカルチャーを知ることっていう、
まあね、
ところだと思うので、結局あっちのなんか普段のコミュニケーションの仕方とか、もう結局 VC、相手の VC、 あっちの VC と話してもなんか最近のスポーツの話になったりとか、そういうことになるじゃないですか。最近なんかこのドラマ見たみたいな、最近なんか、まあ結構最近いいポッドキャスト聞いてますかみたいなことを聞き合ったりするので、なのでなんかそこの会話にそもそも入れるかどうかっていうのがまず一つあるのと、あとビジネスを進める上の中ではポップカルチャーを理解した方が、いい部分っていっぱいあるので、なんでまあなんかまあ多分全員言ってることが結構似てると思うんですけど、なんか僕はそこのポップカルチャーの部分を言いますね。
そうだね。いやでも本当にそうですよね。そこの自分が投資したい国の人間というか、になるっていうことだと思うんで、いずれにせよ。
そうですね。はい。
はい。
大丈夫ですかね。
大丈夫です。いやいや、ポップカルチャーとかスポーツで思い出したら、そのやっぱ僕、ね、留学とかでアメリカよく行ってて、
はいはい、
ある意味最後の砦がそこだった気がしていて、なんかその、ね、学校の話とか仕事の話とかっていうのは、まあ、ある程度できるんだけど、やっぱ一番最後まで難しかったなと思ったのが、その飲みに行ったバーとかでスポーツの話をするとか、そこ行くのに結構時間かかったなっていう、でもなんかそこの話せるようになると、なんかこの前のなんかなんだっけ、フットボールこうだったよねとか、そうするとなんか一気に入っていけるみたいなのが、
でもそれ日本でも同じじゃないですか。
一緒ですよ。
確かにね。そうだね。
一緒だ。だってみんな M1 の話してさ、
ね、
M1 なんか僕が外国人だったら多分わけわかんないし、難しいじゃない。すごく難しいじゃない。ハイコンテクストで。
ツッコミの概念とかボケの概念を説明しないといけないって、難しいですからね。
早い。だからまだスポーツとかそのポップカルチャーだけでいいから、とってもいいなって思うけど。
はい。なんでまあちょっとまあ、できれば毎週ちょっとこういうファンの質問とかを、どんどん受け付け ていきたいと思うので、はい、はい、今後もやっていきましょうと。はい、じゃあ今回聞いていただきありがとうございました。今回話した内容を気になった方は概要欄に載っている我々ツイッターアカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。